俺の車の方が速い。
バブルビー
ミニのこれくれますか。これくれますか。
はい、
はい、
俺の車の方が速い、
はい、なんかバブルビーがよく言ってますよね、たまーにですけど。
たまーにね、うん、オリンピックとかね、
はい、
駅伝とかね、
うん、
そういう速い人が、
速い人が走ってる、
速い、速いって言うじゃないですか、うん、
テレビでね、
記録とか、
それはすごいですよ、皆さんね、テレビでも大騒ぎです
よ、そうですよ、うん、もうウサイン・ボルトが100メートルを9秒、
世界新記録、
いくつで走った、すっげえ、でも俺の車の方が速いぜ
って、ツイッターで言うよね、よく、当たり前じゃん、
だからなんなんだって話ですけど、
比べてどうすんだ
って、なんてことないです
もん、うん、
はい、何の意味はありません。
まあ、車の方がまあオリンピック選手より当然速い、
うん、ということを言いたい、
負けないぞと、
負け
ないぞ、うん、俺の車の方がすごいぞという、
すごいぞと。もうね、
もっと言えばチャリでもいいんだよ、別に。
俺のチャリの方が速い、
俺のチャリの方が
速いでもいいですね。まあ、チャリの方が速いですよ、
うん、
どうかな、でもウサイン・ボルトと比べたら、チャリ負けるかもしれないですよ。
ああ、そうか、スタートダッシュがあるか、
ダッシュもそうだし、時速40キロが出てるんじゃない、うん、40、50出てるんじゃないかな、あいつ、
ウサイン・ボルトよりスズメの方が速いんじゃないですか、
スズメの方が速い、
うん、
トンビとかの方が速い、
うん、速度的にはね、
うん、馬の方が速いね、でもね、
それはもう馬には勝てませんよ、
俺の見てる競馬の方が速い。みたいな感じですよ。
君の車は馬で勝てないかもしれないよ。
かもしれないですよ。馬速いもん、
うん、馬が世界一速いですからね。
馬は速いよ。
さあ、そういうわけで今回は、はい、トニー・ハーディングさん後編を
全然意味のない話なんだこの嘘って
雑立雑
雑な話はい、じゃあトニー・ハーディングさん、
後編です。
先週に引き続いて、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
先週はトニー・ハーディングさんの、うん、まあそうですね、活動開始から今までに至って、
至るまで
なかなかシングルが出せない、
うん、
EP か EP でいいのか、うん、12日か出せないという話で、幕を閉じましたか、
幕を閉じました
か、幕を閉じましたか、
うん、幕閉じるって
幕は閉じてないな、
うん、出せないで幕閉じちゃうと演技悪いですね。
そうですね、演技悪いね、うん、まあ、これから、
はい、
うん、どうなっていくのかっていうのは、
まあ、必ず出します。
必ず出します、
はい、
お、もう宣言
宣言
宣言した。
で、今週はですね、
うん、
トーネさん DJ だけじゃなくて、こう名刺をさっきいただいたんですけども、
うん、
シンガーソングライター、 DJ 編曲上級ウェブ解析士で、一個気になるのがですね、美女冒険家という肩書きなんですけども、
美女冒険家、
美女冒険家、
なんか犯罪の匂いがしますよ、
はい、美女
大丈夫ですか、
美女の冒険ですね、
冒険の冒って暴れるの冒っていう、
それ冒険ですね、うん、美女の密林に駆け入って分け入って、
こう密林に美女を連れて行ってみたいな、
それは美女をさらってる人ですね。冒険じゃないです。
冒険じゃない。
うん、
どういう意味なんですかこれ、美女冒険、
美女、気になりますよね、
まあ、美女研究家とか、
はい、
そういうんだったらいいんですけど、
はい、
まあ、美女研究家っていうと、
はい、
なんかこう成果を発表しなきゃいけないんじゃないかとか、
はい、
相当詳しくなきゃいけないんじゃないかみたいなのがあって、ツッコミしろが多すぎてきついなと思って、冒険家だったら、冒険って自由じゃないですか、
アドベンチャーですね、
そうです、美女を冒険するっていう、要は失敗もするし成功もするんですけど、研究っていうとやっぱりそのストイックさがでないとすごいなんかいろいろ言われるんじゃないかみたいな、まあ結果冒険家の方が何なのって言われることが多いですけど、
冒険って目的があるから冒険するんじゃないですか、何かの秘宝を探すとか、
はいはいはいはい、
謎を解くとか、なんかそういう冒険があるから美女の冒険だって終わりがあるんじゃないですか、
ああゴールですか、
ゴールゴール、ま
あ、美女の秘宝って秘宝ですね美女の聖杯が
そういうことですか、美女の秘宝を拝むんですか、い
やあんまり下の感じゃないですね、
下じゃない、
やっぱりなんか冒険探し当てるじゃないですけど、この子すごいなみたいな、この子かわいいなみたいな、
原石を探し出すみたいな、
そうなんですよね、
感じな
んで、例えばなんか突然アメブロをブラウズしてたら、全然無名の子が上げてる自撮りがめちゃめちゃ可愛かったとか、この女子高生はなんだとか、
それをこう深く掘り下げていくってことですか、
まあ深く掘り下げると大変なんで、
それはネットストーカーです
深く掘り下げると大変なんで、あこの行動パターンからこいつここの学校だなとか、ここ住んでるな、これ会えるなとか、そういうことではなくて、なんか可愛い子だとか綺麗な人を見つけたり、まあ願わくば仲良くなれたらいいなぐらいのありますけど、あんまりなんか本気でこう そのなんかどうにかしたいなとかっていうよりは
ちょっとある程度距離感がありつつも、うん、その常にこう美女とは何かみたいなのをこう、うん、巡り
続けるみた
いな差押しではないわけですよね、
う
ん、
ではないと、うん、
美女をこうめでていく人たち人
そうです、ね、遠くから
めでていくと、うんうん、そのめでてるっていうことを本人に、うん伝えたりはしないんですか。俺めでてるんだよ。
それ冒険感ありますよね。
冒険感ありますね、
うん。何が起こるのかなっていう。
なんかでも、うん、結構アイドルオタクで、うん、そのアイドルが跳ねる前に現場に通ってる、はい、して、うん、しかもあのちょっと認知されたいと、うん、あまた来てくれてありがとうございますみたいなのとかをが好きな人なんかそういう願望あるんじゃないですかね。
フィードバックが欲しいみたいな。
そうです。めでて、うん、俺はお前のことをめでてるよと。
めでてるよと。
握手会8人しか集まってないけど、うん、俺はめでてるぞって。俺たちは見てるぞお前のことって、うん。
いるでしょ。
いるでしょ。
なんか僕はあんまりそういう欲がない。うん、なんかももクロに通いまくってた時もそうで、うんうんうん、なんかあんまり彼女たち握手行くんですけど、うん、そんな別に長いこと話して。てたいとか思わない、
うん、なんかまあ、ちょっと遠目から、
うん、そうですね、
ちょっと見てたいっていう、うん、神様の目線みたいな感じですよね。
やっぱりその偶像上から偶像、うん、偶像崇拝の、
アイコンですね、
仏様、
神々しい存在というか、うん、ね、あのステージのショーがやっぱり一番だなっていうのがあるんですね、うんうん、僕の中では
その普段のプライベートを覗き見るよりも、
そう、なんかあんまりなんかブログとかツイッターとかやっててほしくないみたいなのもある、うん、あ
ファンタジーでいてほしい、生の声をあんまり聞きたくないと、
うん、そうなんですよ。割と今の需要は結構そういう、うんうん、あなんかこんな可愛いブログ書いてるとか、うんうん、私生活を覗き、ね、見たような感覚だったりとか、
うんうん、今はまあそれは定番という感じになってますけど、うん、昔のアイドル確かに私生活とか一切隠してましたからね、
うん、そうなんですよ、うん、なんかあんまり自分がいるフィールドというか、うん、ツイッターとか、うん、ネットサーフィンしてても、うん、なんかブログとか、うん、まあ、あんまり可愛いとちょいちょい見に行ったりしちゃうんですけど、うん、ブログとかも、うん、でもなんか
できれば気軽にこっちの世界に降りてきてほしくない。
そうですね、
雲の上で行ってほしい。
ああ、そっかそっか、うん、あんまりこう俗っぽいのは見たくないっていう。
そうなんですね。その辺ちょっと垣根が、うん、要は僕がアメブロとか、うん、そういうなんかギャルがやってるブログとかを見に行くときに目に入ってきちゃうんで、チラチラ垣根がちょっと曖昧になってきちゃってるなっていう。もちろんクオリティ差はあると思いますよ、うん、そういうのを生業としてる人と趣味でやってる
人たち。信仰に近いですね、観音崇拝であったりとか、観音様をこう、はいはい、うん、崇め奉るみたいな、はいはい、
うん、なるほど、
そうですね、
縁起のいいものとして拝んでみると
終わりのない冒険。
そうですね、だから僕もなんでしょう、ネットはそうですね、まあダイヤルアップの時とかからやってたんですけど、
ピーコロコロのこと、
そうですね、変なサイトやると勝手に変なロシアとかそういうところにあの接続されちゃうみたいな、
直接電話かけてしまうみたいな、
そうやってましたけど、やっぱりあのまあ情報の多い少ないもあるんですけど、やっぱり変わってきてますもんね、いろいろそのネットアイドル的な人もね、昔からいましたから
、そうですね、ネットアイドルみたいなのもあれも一時期ブームになって、うんうん、まあ、だいぶ落ち着きましたね、
うん、今そうですね、
今秋葉系アイドルって言ってこう、うん、実際まあ街でアイドル活動されてる方も増えまして、うんうん、ネットだけでアイドルやってるって方もなかなかいないのかな、うん、もう、う
ん、まあ、いるかもしれないけどあんまり流行ってないのかな、
流行ってないですね、
見ないかな、
うん、そう、俺もムーブメントが終わってんの
か、ニコ生とかの、うん、人気の女の子とかはもうネットだけとか、
それがネットアイドルっていうのがこう、うん、今のニコ生の生主だったわけですね、歌ってみた、ね、踊ってみたとかね、
なんかニコ生の本当、しかも歌うとか踊るならまだしも、本当垂れ流してるだけのニコ生なんだけど、え、これで素人みたいな、可愛い子も
結構トークが立つ子もいますしね、可愛いし、
そういうのがね、今いい意味では垣根が広がって、悪い意味だとこうその中からこれっていうのを見つけるのが難しかったり、まああれですよね、アイドルとかアニメもいろんなものを知ってて当たり前みたいな、そういう感じになってきてますよ。
なるほど、
なるほどね。じゃあ美女冒険終わらないですね、
終わりなき冒険ですよ、
終わりなき冒険ですね、 ニコ生も見なきゃいけないかもしれない。
そうなんですよね、うん、ニコ生なんかは僕全然ケアしてなかったんですけど、知り合いでもうすごいハマってる人がいて、これ可愛いよとか、こいつ異常に面白いよとかっていうんで見ると、この可愛いのにニコ生やりながら鼻水垂らしてる子とか、すごい面白い子がいるんですよ。
掘れば掘るほどできますからね、美女っていうのいっぱいいますからね。これ近い話かどうか分かんないですけど、僕 YouTube でよく、僕耳掃除が趣味なんですけど、耳掃除の動画とか探したりしてるんですよ。そうすると、あの海外の、まあ、女の子が Q-tip っていう、あの、今日本でいう綿棒ですね、を使った動画とかこう、ただまあな2分ぐらいの短い何でもない動画ですよ、でなんかその今から耳掃除するよみたいなもんで、ただ上がってるだけで、特にまあネタになるもんでも何でもないんですけども、極端に可愛い子とかたまにいるんですよ、でどこの子だこの子とか
耳掃除アイドルみたいな、
でもうな 意味もなくずっと見てたりとかそれに近いかもしれないですね。
なるほどな、耳掃除の動画って俺もちょっと見たことあるんだけど、なんかね、あの医者が、専門の耳鼻科医が、耳掃除をする動画っていうのがあって、
有名な動画があります。
有名なのかな、なんかその耳かきピンセットみたいな
で先ゴソって取り出すんです
よ。そうそう、ピンセットの先に超小型カメラがついてて、で耳 あの穴にね、こうピンセットを入れて、奥の方のこう耳なんか耳かすみたいな、耳くそみたいなのが、耳のこう壁、なんていうんですか、なんていうんですか、
自壁です、
自壁っていうんですか、あそこにへばりついたわけですよ、でそれをゴソゴソゴソってこう壁の隙間にこうピンセットを入れて、まずそれを浮かしてから、ピンセットでその浮かした筒状になった耳くそを
ずらーっと
引っ張って出してくるっていうのがあって、
あれ結構すっきりしますね、あの動画、
あれすっきりするんだけど、なんかゾゾゾゾゾゾってくるね、あれね、
好きなんですよ、ああいうの
あれ好きですか、
まあ、フェティッシュあるでしょうね、ジャンルとして確立されてそうですね、で
しかもその動画は、曰く付きで、もともとその耳鼻科医の先生が自分のサイトでだけで公開してて、無断配布転載はやめてくださいって言ってたんだけど、それを勝手に YouTube とかに転載するやつができて、一悶着あった上でもういいやって感じになって、今は YouTube とかにあったりとか、結構ねそういう曰くもあったりするんですよ。
あ、そうなんだ、
耳掃除動画愛好家の方って結構いらっしゃいますよ。
いや、続々あと来るよ。でもそういう人体の体掃除系ってさ、自分でできない掃除系のやつって見たいよね、
見たいです。あの、コメドって何だっけ、あの鼻から出てくるこう暴れの塊みたいなやつ、
なんだっけそれ、
角栓、はい、角栓動画とかもありますよ。
何それ、
あの鼻にテープ貼って
鼻パックやってピーって取れる、それをものすごい、あの倍率 の、あのカメラで、ザーって撮ってくると、森みたいにこう鼻の角栓がこう立っててうわーっていう、あとニキビ、でっかいニキビとか潰してニュルニュルニュルって出てくるやつをアップで写すとかありますよ、楽しいですよね、見てると。
歯石を取るとか嫌だね、暗闘が、
ありそうですね、
ありそうだよね。
あと埋没毛っていうのがあって、あの体の中に生えちゃった毛をこうピンセットとかこじり出す動画とかなんかそういうの好きなんですよ俺。
ああ、なんかそのプチプチ、なんだろう、人体改造的な、
いや、なんだろう、なんかこう体から悪いものを出すのって変なカタルシスがあるんですよ。
あるそ
れはある。耳掃除もそうなんですけど、そのカタルシスがなんかこう、まあ当事者じゃないんだけども、なんか伝わってくるみたいな、うわーって気持ちいいんですよ、単純に、見てて、
気持ちいいけどゾクッとくる、
まあ、ゾクッときますよね、
骨系とかどう。
骨系はね、ただ痛いだけだね骨が見えてるところが嫌ですね。
欠損の好きな人とかいますもんね。
あ、特殊な人ね、
欠損、ギプス、眼帯、ああいうメディカルっていう
か、眼帯ぐらいはまあ分かるから、欠損とかになっちゃうともう、だいぶ業が深いですよね。
結構僕癖で、あのポキポキって指鳴らしたりとかあるんですよ、はいはい、でポキポキ動画もあるわけです、
ありますね、
ポキポキシーンがあって、
日本にはこれそうそうそう、ポキポキ声帯ですね、
声帯、
そういうフェチもあります、
ね、あのね、声帯もポキポキあるんだけど、そのまあ素人の人が自分の体を順番にポキポキしていくだけの動画とかがあって、
あ、骨ってそっちね、
そっちの方、
あ、そっちは気持ちいいかも、
そっちのね、でまあ指とか関節とかまあポピュラーなんですけど、なんか変な鳴らし方して、あの、なんだろう、状態をひねってガンボギーとかさ、
あ、まさに生体のやつですね。
なんでそんなとこなんのっていう。
ここなります？
あ、ここ？ここめったになんない、親指の第一関節でしょ。
音はしないけどボギーっては聞くんですけどね。
めったに難しいね。
いいです。骨鳴らし動画も結構好きです。
骨鳴らし動画ね、うんうん、あれもっとでも音をもっといいマイク使ってリアルに撮ってほしいですね。
フィールドレコーディング、
フィールドレコーディング、あのほら無音室入ってコンデンサーマイクを立てて、うん、そういうなんかこう前後左右にこう、ね、うん、立てて、
お金かかりますよ。
ドルビーサラ、
ドルビーサラ
お金かかりますからね。1万円でオレダクシーがあります
から、お金かかります
よ。あ、これもうちょっと掘り下げた話なんですけど、うん、耳掃除のシミュレーションどうか音響っていうのがある、今すごい流行ってるんです
よ。どういうことこれ。
ニコ動にも結構今あるんですけども、うんうんうん、しかもそれ同時に CD とかで売ったりしてる人もいるぐらいで、それぐらいのシーンになってるんですけど、うん、要はその声優さん、まあ、声の可愛い方が、うん、まあ耳掃除してあげるねみたいなところが始まって、うんうん、でその、なんて言うんでしたかね、頭の形したマイク、
あーなんだっけ、
バイノ
バイノーラル、
バイノーラルでいいんだっけ、
確か、
うんうん、に近いサウンドシステムを自分、うん、自力でみんな作って、うん、で耳の周辺でこうカリカリカリと音を 3D 撮るわけですよ、うんうんうんうん、そうすると聞いてる側はあたかも自分の耳がカリカリされてるように聞こえると、でちょうど耳元で囁かれたりしてゾクゾクするとか、うん、そういうシーンがあるんですよ。
シーンがあるの、
シーンがあるんですよ。結構あの耳かきで、うん、あの YouTube じゃない、ニコ動画で検索すると、うん、バッカバカ出てきますよ。
へ、
うん、しかもゾクゾクと増えてる。
耳かきのね、うん、メイド喫茶のメイド耳かきとかもありますもんね、うんうんうん、
ありますね。
耳かきブームみたいなちょっと あ、うん、ありました
ね。膝枕で耳かきする
やつ、うん、山本耳かき店だったかな、
うん、
まあその膝枕して耳かきしてくれるお店っていうのが流行りまして、うん、でまあ続々とできたんですけども、うんうん、最近はもうね、イヤエステとかで、うん、まあまあ普通に当たり前になりましたけどね、
うん、
昔は耳かきが商売になるのは誰も思ってませんでしたからね、
まあ、そうでしょう、うん、画期的でしたよ、
画期的で
したね、10年ぐらい前ね、流行った
ですね、うんうん、まあ、すっかり根付きまして、ね、今はもうすっかりそういう音響、うん、なんだろう、音響動画みたいなのも出るようになったと、
うん、はあ、いやでもありますよね、自分の体のそういうカタルシスは絶対、うんうん、
マッサージ動画とかもシーンがありますよ。
マッサージ動画シーンがある
の、うん、ありますよ。 YouTube にマッサージで検索すると、バカすか出てきますよ、
うん、いかにいいマッサージをするか、
うん、あの面白かったのが、うん、あのカメラの位置がなんか胸元なんですよ、
うん、
女性の、
うんうん
うん、ちょうど父と顎下から父ぐらいの位置の動画で、うんうんうん、でどういうことだろうなと思って見てて、うん、それは要はその向かい合わせ、こっちが頭で、うんうん、こっちが頭で、これでヘッドマッサージをしていると、
うんうんうん、
で目線的にここに頭があると胸しか見えないじゃん、
うん、
でそのヘッドマッサージの音も当然収録されてるんですよ、うん、
はあ、
うん、だから動画を見てると自分があたかもヘッドマッサージをされてるかのように
ザワザワ
ザワザワザワザワ
ザワザワっていう音がしてるんだ。
あ、そういうのもございますね。
あれだね、それで例えば歯を虫歯をこう削るキー
キーっていう、
あれをバイノーラル録音してヘッドホンで聞いたらもうゾクゾクゾク、
超やだね、
やだよね、
あのバイノーラルマイクの口元に穴開けてそこにキーってやるんだろう、
キーってなってたまにあの唾液を吸い取ると
ジュルジュルジュルジ
ュル、うわーってい
いですね、バイノーラルマイクとかでいろいろ遊びたいですね、ハリセンで叩かれるとかね。すいません、トーナーさんの何にも関係ない話が、
いやなんかド M にはたまんないですよね、うん、そのサウンドっていうのは、
あ、そういう
歯叩かれると
、もう歯もそうだし、うん、叩かれるとか、
うん、ゾクゾクゾク
ゾクゾクゾクってね、
すごい。
トーナーさん、そういうフェチ的なところはなんか
ありますね。
例えば、
なんだろう、あ、すごい、今更なんですけど、うん、僕全然興味なかったのが、うん、要はあの女性のタイツ、
タイツ、うん、
があんまりに周りにいいよっていう、うん、要は、うん、あの黒いタイツですか、で、あの寒さによって薄さが変わる、うん、厚さが変わる、うん、あれが本当ここ数年というか、
うん、
ほう、
いいものなんだな。なんか僕ずっと生足とかあれだったんですけど、さすがに生足寒いじゃないですか、あの黒タイツっていうのがいいものなんだなっていうのが、もう遅まきながら最近、
ストッキングじゃなくてタイツ、
タイツなんですかね、黒い、はい、
ちょっとストッキングは透けてるからね、タイツは透けてないのもある、
そうなんですよね、
透けてるのもあるけど、
もう真っ黒とかのもあるじゃないですか。まあ結構あれですよね、やっぱり細く見えたりとか、うん、いい感じに見えるなっていう効果も、
僕はそっちの方のフェチはないんですけど、どこら辺がいいなっていう感じなんですかね。
なんでしょうね、やっぱり綺麗に見えるのかな、
肌のテクスチャーがない分、うん、全部真っ黒で、うん、ラインだけが強調されるから、
うん、
足のラインの本質が見えやすいかとか、そういうことなんですかね。
あとはちょっと僕はその ここが、ねま、あの足が真っ黒だと、うん、ちょっとそれが上まで行くと全身タイツになるわけじゃないですか。
まあそうですね、
ああいう感じも嫌じゃないですね。
ああ全身タイツフェチっていうのはあります。はい、あります。
全体フェチ。僕はああいう全体とか、うん、あれなんです、あのマスクとか、はい、そういうのが好きです。
ラバーフェティッシュとかに
行きますよね。まあ、ちょっと行きますけど、うん、そういうラバーの強いとかボンテージの強いのとかはそっちはだいぶカジュアルですけど、
う
ん、
僕
は
もうちょっとソフトな、
はい、
布でできてる系の、
はい、メガネ、眼帯、うん、マスクとかそういうなんかちょっとそうなんかウェットスーツとかもですね、はいはい、ああいうのが好きだから、うん、もっと足に注目してもよかったじゃんっていうのが2013年ぐらいですかね。
2013年ぐらい最近じゃん。
そうなんですよ。
めっちゃ最近。
じゃあ今年の春からはタイツ足がいっぱい見えるわけですよ。
ね、もう、うん、まあ今もいっぱいいるじゃないですか、うん、はい、はいはい、
なるほどね。
あ、そうか、冬もタイツ足履くもんね、普通、うん、
冬履くよね、
うんうん、結構そういうのって、まあ、フェチがかなり全部一定数ありますもんね、うんうん、
まあ何かしらのフェチって、ね、
これフェチは語り出すとね、
まあそうですよね、
本当ね一週二週じゃ終わんないっていうね、
う
ん、
そうですよ。
一回ねドイツに僕いた時期あったじゃないですか、うんうんうん、ドイツでエロ本売ってる、まあうん、ポルノショップ行って、うんうん、でまあ、向こうは結構ボンテージが結構なんですかね、流行ってます、流行ってるっていうか、まあ根付いててまして、で向こうのエロ本でこう立ち読みしてるとですね、全身ラバースーツで、肌なんかどこも出てないんですけども、それでエロ本が成り立っちゃうんですよ。
顔も出てないんですか。
顔も出てねえって、
顔の鼻だけピコッとこう飛び出てる、
目だけ出てるとか口元だけ出てるとか、そういうのあるんですけど、みんな服着てるんで、どこがどうエロいんだっていう。
あれは俺も分かんないんですけど、
ラバーとか PVC とかね。
ラバー PVC って何だっけ。
塩化ビニールです。
塩化ビニール、うん、塩化ビニールを全体に着るってやつ。
そうですね。
え、色は透けてるの。
いや、まあ黒からまあなんだろう、ピンクとかいろんな色ありますよ。真っ白もあるし。
透明じゃダメなんでしょそれ。
透明になっちゃうとまたちょっと違うんですよ、ね、
違うんだよね、うん、顔が見えるとダメとか、そういう匿名性も含めてのフェチなんだよね、それ。
なのかな。でデザインも凝ってるからみんな改造人間に見えるんですよ、ね、
でしょ、う
ん、かっこいいんですよ、
うん、黒光りとかが好きだったりしますよね。あのエナメルっぽい、う
ん、あのトンネルズのもじもじくん、
もじもじくん、それは全身大事です。トンネルさんの範疇になります、
ね、いやでも本当あのラバーとかの、うん、エナメルスーツとかありますよね、うん、外人、まあ、なんか昔なんか検索するとほぼ外国のサイトしかああいうのって出なかった感じしますね、うん、
日本もねやっぱゴスの方のシーンで一部そういう方が徐々に出てきてますね、
うん、いますよね。ちょっとそういうのとかと拘束系の、うん、縛るというか拘束系とも、うん、あのか重なってくるとこありますね、うんうんうん。
ああいうでもなんだろう、全体とかラバーとかで顔を隠すっていうのがポイントなんじゃないかと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
その自分が誰でもない匿名の人になれるみたいなところが重要ポイントなんじゃないのかなみたいなね、う
ん、なんですかね。俺はあれ別にエロいとは思わないですけど、かっこいいんですよね。あの例えばですね、戦隊ものとかで、戦隊ものって戦隊ヒーローね、うんうん、で鉄筋のまあ、怪人とか出てくるじゃないですか、うんうんうん、で必ず幹部が何人かいるじゃないですか、うんはいはいはい、で中には女幹部がいるんですよ必ず、うんうんうん、で女幹部ってやっぱそれ系のデザインなんですよね。
そうだよね、
びっちりしたこう、うんうん、ボディースーツでとか、うんうん、あと切れ上がったこうなんですか、うん、もう足がバーン出てるようなか、うんうん、でみんなかっこいいんですよ、うんうん、あの感じなんですよね、うんうん、
あ
かっけーっていう、
強い系っていうか、うんうん、
改造人間っぽい感じが、
ボテッとした人はあんまりいない感じなのかな、うんうん、
あとガスマスクね、
ガスマスクね、
あれはかっこいいですね。
ガスマスクもなんかちょっと日本でも出てきてるなってい う、なんか多分ね、この前のコミケとかでもそうですけど、うん、そういうコンテンツ結構あったんじゃないかなっていう、うん、
今竹下通りとかいたらガスマスクつけて歩いてていっぱいいますからね。
え、
うん、って言わないでそうですねって言っといてい
やそれ微妙な、いそうっちゃいそうだから
まあいるかもな、
いるかもしれないよ、うんうん、ファッションとしてあの辺はめちゃめちゃしょるからね、
うん、
うん、そうですか、
なるほど、
なるほど、ベジの話。
じゃあトーネアハーディングさんはもじもじくんを見てちょっといいなと思ってしまう
渡辺マリナ時代のもじもじくんとかね
マリナは黒タイツになってない
です。なってないかなってない、なんか女性アナウンサーがさせられたりとか、ね、たまに
最近だと誰か高橋真麻ぐらいなってるかな
はなってるじゃないですか、
うん、あでも確かにいいかもな、うん、あれさ、曲線美に多分何かキーがあるんですよね、うん、
曲線美足、
うん、
タイツとかストッキングとかはね、うん、本当に つい最近なんでいいな、うん、
あとこれからじゃあ道がどんどん開けていくみたいな。
トレンカとかね流行りましたからね。
流行りましたね。トレンカってどんなんだっけ。
トレンカはあの足掛けがついてる。
ああ、はいはいはい、足掛けがついてないのが、うん、ああ呼び方忘れちゃった。レギンス。
そうレギンスですね、
うん、レギンス
ですよ、うん、もっと短いのがスパッツになるの。
スパッツ、
う
ん、
スパッツをレギンスって呼ぶようになってるかな。
まあ近いですよね。スパッツはでもなんか短いのもあります
ね。そうですね、太もものサイズがありますよね。
長いのがレギンスだよね、うん、
膝下ぐらいの、はいはい、うん、
あの辺は服に関するフェチとかってもう無数に種類が
ありますよ、まあ、無限ですよ。ほぼ
ジャージとかだけでもめちゃめちゃ、
うんね、体操着とかね。
そうそう、
セーラー服とか分かりやすいところなら、
うん、分かりやすいところに言
う
と、
うん、
逆にダメっていうのはありますか。なんかこれはちょっと俺苦手みたいな。
あ、苦手。フェチ的にフェチはあのちょっとまだあの汚い系のやつはちょっと無理ですね。
そういうメッシー系ってやつ
ですね。そうですね、そういうビデオ屋さん行くと必ずまあ需要があるんで、う
ん、僕もダメなんですよあれ。
あれはちょっとまだ、まあ、何度店に行っても終えってよく見るんですけど、
うん、
慣れないものがありますね、
うんうんうん、その泥とか
もう全部泥もそうですけど、うん、まあ、いわゆるちょっと館長とか、そうですね、そういうのとか、
汚れる門系全部嫌です。
ちょっと、うんうん、ちょっとね、うん、あれは多分、うん、その線超えた瞬間に、うん、そっちの世界行っちゃうんだと思うんですけど、
あ、ね、うん、ゲロとかもダメですね、
うんうん、ちょっと、まあ、いわゆる普通の感覚で言うとバッチリっていうものはちょっと無理ですかね、うん、それ以外はでも、う
ん、あれはでも外人は好きなんですよね。
あ、
外国のエロサイトだからそれ専門のとことかものすごい多いですもんね、
うんうんうん、ウェット&メッシー。
ウェット&メッシーですよ。
ありますよね。もう、うん、要は今でも結構みんなパイ投げとか、
はいはいはい、
ケーキをぶつけるとかってカジュアル化してきて、うん、それはありますよね。まあ食べれるっていうのもあるんだろうけど、うん、結構なんかツイッターとかでも、うん、なんか なんで僕を指名されたか分かんないんですけど、うん、トーニャさんあのパイ投げのパイ買えるとこ知りませんかみたいな。
なんで俺なんだみたいな。
そしたらなんかみんななんかやっぱり今あのネットで業務用のあのクリームだと安くて安全なので、あれなんかパーティーグッズコーナーとかのクリームとかだとあんま良くないらしくて。
あ、そうなんだ。それあの食べ物的に良くない、う
ん、らしいんですよ。あとは量に量の割に高いとかで、結構業務用の普通のああいうクリームが、まあ、パイ投げって言ったって白い皿にクリームをこう、ま
あ、そうです
ね、かたどって
とりあえず一面に、うん、塗っとけばいいだけですからね、う
ん、あれはね知り合いでやってる子たちが結構いるんで、
へ
ー、しかもねもうアイドルとかも定番じゃないですか、
うん、
なんかちょっと最近そういうのも来てんのかな、うん、あれはまあ汚いとも、まあ、ちょっと着替えとか大変ですけど、
まあ食い物ですからね、うん、基本ちゃんと食べれるものなんで、
うんうん、なんかパーティーのハプニング感みたいな、うん、そういう切り口で、
うん、確かにこう可愛い女の子がパイでこうバシャーンってなったりすると、まあ、うん、なかなかいいものはあるなと思いますね、うん、
髪の毛とかがひっついてあーみたいな、
そうなってくるとちょっとねなんか、
ま、
ちょっとちょっと嫌悪感が出てくるんだよね。
俺だから僕それ嫌なんですよ、
うん、
髪ロングの髪の毛とかが、うんうん、あのそこに生クリームがビチャってひっついて、
うん
う
ん、
うわーってそれをほどいてんの、うわゾクゾクゾクって僕それダメ、
いい方のゾクゾクじゃなくて
嫌悪、うん、嫌悪
おかんね、
うん、あ全体的に僕でも食べ物を使うのは僕ダメなの。
ダメですね。女体盛りとかじゃ最悪じゃないですか。
いやいやいやいや、食べ物好きなだけに、だからそういう寿司とかをそう人体の上に乗せてくる。
確かにね、女体盛りっていうのはまあ分かるんだけど、うん、食いたいかってさ食いたくないんだよ。
食いたくないし、食ってるやつらのも絵も見たくない。
わかめ酒とか。わかめ酒って分かんない。わかめ酒っていうのは、うん、まあ、だから女性を正座、うん、全裸の状態で正座させて、うん、そうするとこう太ももと股の間に三角の、
うん、
くぼみができるわけじゃないですか。そこにお酒を注いで、でこう毛がお酒の中でこう揺らぐのがわかめみたいで、うん、それをこうズルズルって思ってるのがわかめ酒なんですよ。どうですか。
いやダメです
よ。ダメですね。
鎖骨のところに溜まってるお酒とか、
ね、うん、え、鎖骨にお酒溜まるの。
ここにが結構できる人いる。
ああ、
早くできるじゃないです
か。肩の
ここにお酒を溜めて飲むとか、
チュチュチュチュってこと吸って飲む、
うん、おへそとかね。
おへそ、
うん、
臭そうだね、
うん、やっぱ人体よりちょっとでも食い物が増えるともう食いたくないと、
うん、ダメだね、
うん、
まあちょっと あと粗末にするなみたいなのもありますもんね。
それがあるんですよ、
ね、
うん、
それが
ありますもんね。
それがあるんで。
やっぱ戦後生まれ、戦後生まれですから。戦後生まれじゃねえな。
何を言ってる。
昭和世代みたいな。
昭和生まれだから。昭和世代はね、やっぱその辺ね、気になりますよね。
ダメですね。だからなんだろう、そういう物質をバシャって投げられたりとかして、うん、水だけ OK ですよ僕は。
ああ、水は別にね、うん、何も思わないですね。あれ別ジャンルな感じですよね。
スプライトの CM とか僕最高だったなと思って。どんな要は、うん、なんかさ去年の夏のスプライトの CM は、うん、なんかなんだろうって言ってスプライトの、うん、まあ街中にスプライトの自販機やって押すと、うん、バシャーンってすごい勢いで出てきて、ね、みんなが濡れるみたいな、うんうん、
あ、勢力ありましたね、あれは、
ね、ああいうのはいいですよね。
濡れるのは僕好きですね。水ジャーとかは、うんうん、
ネットは大丈夫ですか。あちゃあちゃあちゃって
違うジャンルだね、あれ、
僕大好きですけど。
大好き。
人がネットであちゃちゃってなってるの。
だから昔のね、スーパージョッキーのネットコマーシャル、結構女性も頑張ってたじゃないですか。あれ最高でしたね。
あれ大好物でしたね。あちゃちゃちゃちゃって言って、
わかるけどね。
大神泉アナウンサーがね、異例の女子アナで、ネットに入るっていうのは、もう本当幼心に興奮しました。
エロいって。今やるとね。
いや、今はもう大変でしょうね。当時でも問題になりましたからね、女子アナだったんで。
BPO だっけ。
生着替えとかやってましたからね。今考えてめちゃくちゃな番組でしたよね。
めちゃくちゃな番組ですよ。
最高でしたね。
最高でしたね。あれはネットはね、男でも女でもいい。
いいですよね。だからその、渋温泉。の四本線でジジイたちがあちいってなってるのが、もう銭湯とかじゃ無理、あいつら半端ない熱湯とかに使ってるじゃないですか。そのジジイたちが四分温泉レベルの熱湯だと入れないっていうので、いや僕もやたら興奮しましたね。
やっぱり押すなよ押すなよとか言われて、
多分ちょっと心臓止まっちゃうんだよね。死んじゃうんだよ。死んじゃうんだよ。押すなよってできないですけど。
うわ
うわ見て。
いい絵ですね。
ネット待ちっていう。
一回さ、エクアド大阪で遠征で大きな、大きなっていうか大部屋取ってみんなで雑魚寝したことがあったんですよ。大阪の旅館で。そこで島村たちと飲んでて、でまあみんなベロベロに酔っ払ってるから、まあ寝ちゃうやつも出てくるわけですよ。で当時楽天祭っていう MC、 今北海道で活躍してますけども、楽天祭も一緒に来てまして、でまあ当時島村の MC やってたんですけども、楽天祭が寝ようとしたんですよ。で島村が俺の顔見て、ミリさんこれね早くって言って、小皿、醤油入れるような小皿ですよ、あれにポットのお湯を入れろっていう指示をしてきたわけですよ。で俺もだいぶ酔っ払ってたから、そうだそうだと思ってかけてやろうと思って、で、まあ、ポット押すじゃないですか。で島村の 手はポットの下にありますよ。で醤油皿ですよ、当然島村にかかりますよ。で「あちって言って、俺その時点で大爆笑しちゃって、でその島村「熱い」って「あちって叫びながら、その小皿を楽天祭にぶつけたんですよ。で向こう側でも「あちって飛び起きて、もう腹痛くて1時間くらい息が止まりそうだった。大好物って
大好物
で、あちって2人で「あちって
人間の生理現象です
か、あれはね。一番面白かった。
また一瞬だと火傷しないのがいいですよね。
大したは別にそんな被害があるわけじゃないですか。
でも得られるリアクションは絶大
ですから。でかいですから、やっぱテンションカー上がりますからね。なんか炎上さんとか見ると俺いまだにネットかけてるでしょ。なんかポットがもうないかなってしたかもんね。
一時期俺で思い出したんだけど、炎上さんと3人でほら米沢行くじゃん、
はいはい、
で3年前ぐらいですよ、で俺の車、前のその時の車で米沢行った時に、この車のシートがね、パワーシートで上下電動だった
の、ウィーンって動きます
ね、ウィーンって。でなんかエンジョさんちょっと突っ込んでみたら、突っ込んだところでパワーシート動かしたでしょ、ミリーさんが。で突っ込んでんのにシートがゲーって痛い
俺あの時意図的に動かしたんだっけ。
意図的だったそれでゲラゲラ
大好物がただのド S
いやあのね、あの面白さはね、やっぱ人間の根源ですからね、いじめはなくなります
よ。人体プチ人体実験みたいな。あ、俺そういう面では、なんかめちゃくちゃ辛いとかめちゃくちゃ酸っぱいみたいなものを、平然な顔でできたよって、ちょっと食ってみなとかで、うわ酸っぱいみたいなのを、なんか させるのとか好きかも。
ああ、うん、いいですね、
うん、そうそう、一回、まあ、だいぶ前だけど10年ぐらい前だけど、うん、うちの俺住んでた当時の、ま、アパートで、うん、なんかパスタを作っていこうぜみたいな感じで4人ぐらい男ばっか集まって、うん、俺がパスタ作ったんだけど、うん、あのめちゃくちゃ塩辛くしちゃったから
なんだそれ嫌がらせ
醤油で味付けした上に塩を振るとか、うん、
それでもねしょっぱいはね
辛って
あのテンションガーって上がんないじゃん
上がんない、
うん、熱湯かけるのは違うんだよそれはまたただの嫌がらせなんだよそれは、うん、これしょっぱいよで終わっちゃうじゃないですか
しょっぱってみんなが言う、ね、
熱湯は痛覚に、うん、来るから、うんそうそうそうわーってなるしょっぱいはでも辛いとかだと来るんですかね、うん、
辛いは来ます辛いは痛 い, 痛いなんで、うん、でもそれしょっぱいだと結構あと引くんですよじわじわ来るこううわ全員が同じタイミングでうわっしょ辛いしょ辛いって全員が言うっていうね、うん、
やっぱあれテンションが一気に上がる方が好きですね熱湯か、うん、
辛い
あのパワーシートに腕を挟ましたから
痛い痛い物理攻撃物理攻撃その人の生命の、ね、危機を感じてこう、うん、
死ぬみたいな
それを呼び覚ますみたいな
高いところでドンってやるとかやめろよああいうの好きですね
いいですね
あと誰かトイレ入ってんのに電気消すとか
はあそれは地味に好きですね
暗いってトイレ入ってるの電気消すあれ結構好きだけどね
結構いいですよねちょっとってちょっとやめてよって
ちょっと
急に怖くなるっていうとか
ね
ひどい番組だな
あったな。
まあであれですよ、リスナーの方がこれ聞いてね、うん、じゃあやってみようとかなっちゃダメですよ。
ダメです、
うん。それはもう嫌がらせですから。
そういういたずらってね、うん、俺高校の時ね、うん、高校のまあ、友達がね、うん、トイレに入って、うん、台をしたわけですよ。
はいはいはいはい、
ちょっといたずらしようぜって言って、うんうん、トイレで大喧嘩してるふりをしたらどうなるかって言って。そいつが台入ったのを確認してから2人で入って、うん、お前さーって言っておいとか言って、うん、で別に何もやってないのにそこでこう扉をげんこつでダーン
ドカ
ー
ンドカーン
ドカーンって当然出てこないよ
だからこうなってるわけですよ
そうそうほんで、まあ、1分ぐらい喧嘩してから、うんまあ、帰ってきて、うん、でしばらくさそいつがトイレが戻ってきて、うん、トイレ長かったねとかって、うん、外で喧嘩おってさ
気がつかれた
ちょっと出られなかったんだよ
ね楽しいですね
そういういたずらとかね
いたずらか徳永さんなんかいたずらとかって結構されてました
いたずら子供の頃とかでしましたよ、ね、もう親にめちゃめちゃはたかれてましたね
いたずらして、
どんな
そうですねいたずらと、うん、あと自分がなんか、うん、こう泥池に飛び込むとかあるんですけど人をね、うん、まあでも今なんかちっちゃい頃は、うん、それ自分がなんかやんちゃだっただけで、うんうん、罠にはめるとかあんまなかったですけど、うんうん、その反動が今好きなとこありますね、うん、相方とか、うん、音楽やってる相方とかはよくいじめてますよ、
ね、やっぱりこうプレステージさんを落とし穴に落としてみたいとかいうの
は、うん、なんか売れてそういうことやりたいですね、うん、
でっかい落とし穴を掘って、うん、
壮大な
こっちへとか言ってドカーッと
死んでるからね、
そうだからまあその辺
ちゃんとお金かけて、
お金かけて、ね、
売れたんとかいっぱい引いて
壮大なやつやりたいですよ、
はいはいはいはい、壮大ならやりたいな、
やりたいですね、
落とし穴とかが多分ね人類永遠に笑ってられますよね、
落とし穴永遠に笑ってられる、
普遍的だもんね、
すごいですよね、
すごい
水に落とす落とし穴、うんうん、
熱湯
落とし穴はそこに熱湯、
うん、
最悪ですよ
地獄じゃない
あっちって出られない
あっちってゲラゲラ
ゲラゲラゲラって、うわ
いたずらを仕掛けて自分がびっくりしたことってあります、
あー仕掛けたけど、
うん、僕一個あるんですよ、本当 子供の頃です、うん、多分8歳ぐらいだと思うんですけど、うんうん、感謝玉って入ったじゃないですか、うんうんうん、パーンってやつ、うん、あれを、うん、近所の本屋さんの前に止まってたトラックの、うん、タイヤの下にこう見えないようにこう詰めて発射したらババーンって鳴るようにした、うんうん、したんですよ、うん、で子供だから、うんまあ、3人ぐらいいるのがその時、うんうんうん、友達と、うん、でみんなで詰めて、うん、でニヤニヤしながら、うん、で子供バカだから、うん、目の前本屋じゃないですか、うんうん、コロコロコミックと始めちゃうんですよでうわ漫画面白いなと思ったら後ろからバババババンとか言ってうわって言ってびっくりして俺らがいるのに発射しちゃったから俺らがびっくりするっていう
別に何も音が目なかったの、
いやその時は運転手が出てきてわなんだって顔してたから、うんうんうん、僕たちこれ誰やったか見たかったわかんないみたいな
バレなかったんだ
バレなかった
すごいバレそうなもんです
バレそうなもん
わかんないって言って、
僕この辺地元なんですけど。
あ、そうなんですか。
もうあのエイジさんとも、うん、そうたまにばったりとか会うぐらいの地元なんですけど、富山公園ってここに近くにありまして、はい、あります。思い出しました今ので、あのちっちゃい時にその感触玉とか、あの なんでそんなのが楽しいか分かんないんですけど、火薬だけ入ってるあの銃みたいな、要はあの用意スタートぐらいにしか使うのない、そんなおもちゃが
6連装ぐらいのやつで、パーンってやつ、
あれね、富山公園でガンガンやってたら本当、怖かったんですけど、いや当時あそこは、まあ、ちょっとね、そこに住んでる人が結構いたんで、富山公園に、
の公園の中に住んでる人ですね。
そうです、2人か3人ぐらいに追い回されて、
うわ
でもう本当みんな必死で、僕 あそこのキッチンオートボケに本当駆け込んで逃げて
めっちゃ作れって言って
、今あのちょっと追われててみたいな、
怖っ。
いやもうでも警察が来ちゃって、大変でしたよ。
うわ、
ね、そう、まあまあね、感触生とかね、自分やってる本人しか楽しくないですからね、
周りうるさいだけですから、
ね、そう、
うわーって思いますもんね。
ハードカテクノと一緒ですから、
ハードカテクノと一緒
好きな人しか楽しくないっていう、
そんなことは思い出しましたね。まあ、まあでも大人になってくるとね、程よいラインを、いたずらをやりますよ
ね。感触玉とか爆竹にしても、こう新居に越したから遊びに来てよっていうところに爆竹持ってって部屋の中に鳴らしたりとか、そのくらいになります、
ね、部屋の中で
一回やったことあります
よ、ね、煙、
その家主がちょっと台所になんか飲み物を取りに行った時に、今つけようぜってバババババって言って何やってんだって言って思わずで戻ってくるみたいな
新居で
なんかだから温泉とかの、 あのシャワーのほら温度調整を一番 H の一番端っこにしておいて、自分は風呂に浸かりながら使う人がシャワー出したらあちゃってくるのを見てるっていうのがいいんじゃないですか。
それ楽しいですね。それやりたいですね。水の方がいいかな。
水の方が冷たいみたいな、
わーって言ってる
わーって。
あとあれ好きですね、人がシャワーのこう、シャワーでこうシャンプーをしてて、
はいはいはい、
シャンプー洗い流すじゃないですか、それを後ろからこっそりして忍び寄って、シャンプーをずっと足していくっていう、
落ちねえなーって、
落ちねえなーって延々足し続けるっていうね
無限シャンプーみたいな、
そういうね地味な家が好きですね。
あれ中学校の時かな、あのなんか部活の時にさ、やっぱり部活でなんかこう走ったりとかねすると、
はいはいはい、
今水飲んだりとか休憩時間に
しますよね、
で校庭に1個だけこう水道 の、 あの蛇口が3つ並んでるところがあって、その3つをね、あのよく詰めたやつらと、めちゃくちゃ固く締めてやった。
あ、はいはいはい、
でもうギューッと締めて、で遠目で見てたんだけど、なんかその女子のテニス部かなとか走り終わって、水落ちちゃったら、ね、3人なら3人ともあっかないあっかないって なってるの。
バブルビーのいたずらって全部陰険だよねやられた方が結構一瞬で済むんじゃなくて、結構ずっと嫌な気持ちで引っ張るけど
そうそう、パーンじゃなくてこうそれを見てた
って、怖いって怖いって , 笑えないって
見てた方はずっと笑う、
やってる方は面白いよ、
そういう、まあ、人畜無害な、
人畜無害な、まあ、人畜無害かどうかは分かりませんけど、
爆発とかしない、
多少の害はありますから
あ、そういえば一個だけいいですか、あの、はい、先週あの曲をですねかけさせていただいた、はいはいはい、あのスパウォーズっていうのの歌詞に、最後の方なんですけど、あのアセロラジュースに仕込んだ、味の素っていう歌詞があるんですよ。
嫌な、いや、まあ、地味な嫌がらせですね
って歌詞を、
あの要は、まあそのね、女性に、あのもう振られると、でそいつに何かやってやろうと、でも、なんか嫌なこと言うのも二人の仲悪くなるし、最後に抵抗として、
軽い嫌がらせ、
彼女が、まあ、想定としては、まあ、味の素が置いてあるなんか居酒屋とか、なんかでアセロラジュースをとか、まあ、ドリンクバーで取ってきたアセロラジュースにトイレ行ってる間に、味の素をガッて入れといて、こう別れ話するみたいな、そういう想定なんですけど、なんか PV 撮るんだったら、そこで女の子にプーってアセロラジュースを僕が吹いてもらうっていうのがすごくいいシーンなんじゃないかなと思って、
なるほど、
考えてます。
アセロラジュースに味の素、
そうです、ラモンズの曲にもそういうのありますよね、サンバディプットサムスイングインマイドリンクだっけ、誰かが俺の飲み物に何か入れやがってってひどいタイトル
の曲、結構そういう曲あるみたいなんで、結構そういう、あのラモンズはちょっと僕あの知らなかったんですけど、そういうイメージ、
ね、なるほどね、なんか、いたずら いたずら
なんかまああんまりそのひどいくなるとただ恨みになるんですけど、うんうん、味の素ぐらいだったら可愛げあるかなみたいな、う
ん
う
ん、ションベンとかでシャレになるのかな、
アセロラジュースにトリカブトとかね、
トリカブ
ト、それ殺す気じゃないですか、
死んじゃいます、死んじゃいます、
カレーにしそうとかな、
カレーにしそうとかね、死んじゃいますか、うん、
死ぬのはやめましょう、
死ぬのはダメです、うんうん、はい、まあまあいたずらは可愛くないとダメです、
うん、結論としていたずらは死ぬのはダメということですね、うん、
ダメですね、うんうん、まあいたずらいろいろ細かいいたずらはあるけどね、
いやーこういうのはね大人になってもねやめらんないですね、
うん、スーパー銭湯 の休憩室のテレビをね、うんうん、あのボリュームを最大にしてから電源切るんですよ、
あなんかやっぱ陰険なんだよ本人がその場にいないんじゃん
本人いない、うん、陰険をね知らない
おっさん死の半ぽいんだよねやってることが
テレビつけたらバーンって顔するんだってそんなことばっかりっていうね
普段もそんなことばっかりやってるじゃないですか
普段もそんなことばっかりやってる、
刈り上げくんみたいです漫画で刈り上げくんそんな感じですかね、
もうろくでもないですね、まあ、地獄に落ちますよそんなこと
は、まあ、もう地獄ですよ、
もう地獄です、
現世が地獄みたいなもんですからね
生き地獄みたいなもんですから、はい、
まあ皆さんいたずらほどほどに、
いたずらほどほどでね、はい、うん、笑えるいたずらで、
笑えるいたずら、はい、後でゲラゲラ笑える感じがいいじゃないですか、いや
本当にね、落とし穴とか人死んでるのあるからね、
うん、あれは多分本当にだからゲラゲラ笑おうと思ってやったら、うん、あれ動かなくなっちゃったよっていうパターンでしょうね、
あったね、だってあのなんだ夫婦揃って落ちて死んだとかあったでしょ、
なんかひどいのありましたよ ね、
あの海でね、
あの若者のやつ、うんうんうんうん、ありましたね、
落とし穴掘ったら死んじゃったって、うん、で悔やんでも悔やみきれないですからね、うん、そんなことは、
落とし穴って例えば膝丈ぐらいの落とし穴でわーぐらいだったらいいですけど、うん、テレビでやるような 1.5 メートルとか2メートルぐらい落とし穴普通落ちたら死にますからね
頭の上まである深さとか、
ね、うん、ちょっと考えれば分かりそうなもんなんですけ
ど、ね、そうですよ、これなんダメということで、ね、うん、はい、
ほどほどに
というほどほどにってことで、なぜかフェチ話から、
フェチ話からいたずら話
にな
りましたけど、面白くなったじゃないですかはい、今年もこれくらい通常営業でございま す、
うん、いますね、
さあそんなわけで告知に参りましょうか、う
ん、じゃあトネさん、はい、告知を先週に続いて、
はい、告知はですね前回と同じですけれども、はい、1月26日、はい、日曜日、綱島温泉にて、はい、温泉音楽、
これ、ね、配信日が27なんでね、
あ、もう終わってます、
終わってますね、すいません、
ちょっと仕切り直して、
しばらく、先になりますけれども、はい、3月15日、はい、名古屋新栄の、うん、ライブラウンジビオさんというところで、はい、私たちトーニー・ハーディング主催のイベントを、はい、3月15日に、はい、まあ、まだ何も決まってないというような、はい、箱だけ仮押さえしてあるような、
誰が出るかも決まってないんですか、
そうですね、
なかなかなもんですよ、
なかなかなもんですね、
まあでも本当に名古屋もとか、うん、名古屋より西の方にも面白い人たちいっぱいいるんで、うん、ちょっといろいろ企みを、はい、
企みをね、うん、
名古屋からも配信しましたけども、名古屋いいとこですよ、
言いましたね、うん、この前ゲットでしたね、うん、あの周辺、あの JB's っていう箱が、あの周辺の地域ってすっごい外人が、
女子大通りです、
女子大
通り、そうなんですね、
で夜中の3時とかになんかトルコとか、うん、
なんかもうよくわからないアジア系の国の方々がいっぱいいますね、
いっぱいで歩いてて、うん、よくわからない食べ物を売ってる地域とかがあって、うんうんうんうん、ここは外国か、う
ん、でいる日本人はみんなヒップホップ系のギャングスターファッションしてて、うん、3人ぐらいで固まってこっちをじーっと見てるっていうそれが辻々にいるんだよな、
うん、ゲット感っていいですね、
かなりのゲット感あります、
名古屋新栄で3月15日、
はい、
はい、やるということ
です、ちょっとね、はい、そっち方面の方は楽しみにしておいていただければ、
は
い
は
い、
そうですね、東海地区の方は集合ということです、
はい、じゃあ僕、
はい、続いて番組、
ライブ関連は一区切りついてまして、はい、現時点では特にないんですけども、はい、引き続き、寿司ディスコ、はい、新作スピードキングプロダクションの新作コンピレーション、
はい、
小田原の回転寿司全にて、回ってますので、
はい、今週は1月の25日ぐらい、
そうです、27です、
ね、27まだありますね、
はい、まだあるはず、うん、なので皆さんぜひともですね小田原に行ってみてください、
はい、
はい、
続いてミニーですけども、先週に引き続き新作制作中のはずです、
うん、
1月27日だったらもう結構形ついてないとまずいな、
うん、
まあ、頑張れ俺ということで、
はい、
はい、出たらよろしくお願いいたします、頑張れと
ということで、はいはい、2週にわたってお送りしましたが、トニー・ハーディングさんいかがだった
でしょうか。
いや思いもよらぬ、まあ、フェチと、いたずら、まあ、かなり好きな話だったんで、まあ、かなり楽しませて、
まあ、
DJ の話なんかより僕のそっちの方が、
まあ、先週 DJ の話、
先週は、ね、音楽の話をし
ました。そうなんですよ。でもこれ本当延々と語れますよね。
延々とね、
深いです
よ。それが
いたずら話とか
いいですよね。なんかまたそんな話を、もし今度この番組出させていただけたらこういう話もいいですし、また別の場所でも、こんなあのこういう番組で話せないような話も、
話せないような話を
したいなと。
ぜひともね、
ぜひともお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
そんなわけでこれくれますか。第100、何回だ。
105、6、7、8
だ。108回ですね。
煩悩の数ですよ。
はい、ついに煩悩の数、
煩悩の数にフェチの話をしましたよ、今回は。
ちょうど煩悩の話になりました
ね。なりましたね。はい、
さあそんな第100回、
108回
なんで主催した
の。今第100回って言った
よ。108回って言った。歯が聞こえなかった。108回これにて終了。ではまた次回。